まあそういうわけで今からブログバージョン中ね、ことになるわけでございますけれども、
はい、
ね、もう
3年目、
3年目のブログバージョンでございますが、ブログバージョンはいつもですね、このコーナーから始まっていたではないですか。
はい、あの方が、
あの方が、
はい、
今日は一体強制送還中の身でどこに
いるんで
いるのかというのをね、言ってみたいと思いますが、その前にこのジングルからでございます。
イエイ、はい、
ケンジローの強制送還中、
ケンジローのただいま強制送還中、
強制送還、強制送還、強制送還、強制送還、強制送還、強制送還、強制送還、強制送還、
本国大阪より喜怒哀楽お届けします。
というわけで強制送還中のケンジローさん、
もしもし、
毎度
毎度
毎度、聞こえますでしょうか。ちょっとなんか音声が途切れ途切れの感じになってるんですけど、大丈夫でしょうか、こちらの声は。
はい、大丈夫ですよ、
大丈夫ですよ。
もしもし、
もしもし、
大丈夫ですよ、はい、どうですか。
ただいまですね、
はい、
京セラドーム大阪
どこ行ってんの、まだ
野球界。
そう、あ、なんかすごい電波がやばい、もしかして。
大丈夫、
もしもし、
こっちはよう聞こえてますよ。
聞こえてますか、球場の中やからかな。
よう聞こえてます、
球場の中なので。
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、
今ですね、
はい、
2時プレーボールで西武対オリックスの試合が今終わったところで、ヒーローが中村くんの、おかわり中村くんの、ヒーローインタビューが今終了したところですね。
いやいやいやいやいやいやいや、
6対4と、ライオンズの勝利でございました、今日は。
なるほどなるほど。え、ケンジローさん、どっち応援してたんですか。お、聞こえないかな。
もしもーし、
ケンジローさん、ケンジローさん、どっち応援してたんですか。おろ、
もしもーし、
もしもし、
はいはい、
はい、あ、聞こえました、はい、
はい、ケンジローさんはどっちを応援してたんですか。
ちょっとね、ちょっと移動してみようかな、場所を。
あ、なるほどなるほど。なかなかやっぱりドーム球場やからね、
ね、しょうがないね、うん、これは。
もう今なんかあのヒーローインタビュー中で、
うんうんうん、
なんかいかにもという感じですね。
これどうしよう、アリバイ CD が流れてた
そうなんや。
そうそう、
あ、もしもし、
どうもどうも、
あ、なんか聞こえてますか。
うん、聞こえてますよ。
あ、なんかちょっとマシになりました。
あ、そうですか、そうですか、
はい、はい、今ですね、
はい、
6対4でライオンズ対オリックスの試合が終わったところで、
はい、
家族全員連れてきて、お、私は試合経過もクソも何も分かりません、もう疲れて。
ああ、分かる。お父さんやからな。
もう何や、もう一番チビの、
うん、
2歳の一番チビも連れてきたもんで、えらいことでもう汗だくの、
汗だく
もうなんかわけわからん、3時間以上もおったのに、試合経過も分からず、おかわりくんがホームラン打ったことぐらいしか分からずみたいな状態です。
あ、もうしょうがないわ、それは。ほんまに。
ほんまやわ。
でもまあ、ざるそば食べても汗かくからな。一緒や
な。そうそう、真冬にざるそば食べても汗かきますからね。そうや、
ほんまにほんまに。
それはそれで、
うん、
大丈夫なんですけど。
ケンジローさん、ケンジローさん。
はい、
その真冬にざるそばを食うても汗かくよ俺はと言ってピアノでディミニッシュの音ジャーンと出したのいつやと思います。
え、ざるそば食ってピアノで何ジャーンって。
ジャーンってあのケンジローさんが初めてこの大阪大使館に出た日っていつやったか覚えてます。
いや、僕全く覚えてないです。
実はですね、
はい、
丸3年前、
はい、
2006年の8月5日なんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。
それが、
うん、
そこでもマフリザルそば食ってっていう話してたんです
か。
っ
ていうか
そうそう、
ケンジローさんのこの番組での一番最初の一言がそれやったんですよ。
そう
あのマジですか、もう恥ずかしゅうございます、う
ん、どうせ俺は真冬にザルそば食うても汗かくよ、じゃーんって
そんな言い方ないよ、もううわ
うまいうまいうまいうまい、
入れてありましたね、
うまいわ。
これ実はあの今回のラジオバージョンでその部分を流しましたから、
はい、
あ、そうなんですか、
3年前のね、
3年前の、
お
ー、なのでまたあのブログにアップされたら聞いてください。
いや、もうちゃんと気をつけとかないとダメですね、やっぱその
そうやね、
トーク一つも
そう残るからね、
常に新鮮味を まあでもちゃんとなんていうかな、ワンパターンっていうのも偉大なことですからね。
まあね、まあね、
で俺なんでそんなところで言い訳してないから
ほんまや
ほんまに、
いやいやいやいやいや
いや、いや、なんかこの大使館のようその野球場にばっかり来てるわけじゃないんですけど
いやいや野球場ばっかり来てるで、
そうですよね、はい、このラジオ聞きの方も多分全く毎日野球場に行ってるような、
うもう住んでると思ってるもんね
いやもうね、一大イベントなんですよ、我が家の野球場に来るっていうのは。
ああなるほどね、
はい、
で曜日が土曜日やからね、
そうなんですよ、なそこでもう本当にね疲れ果てますよ本当に
お父さん頑張ってるな
ほんまに、
こんなんやったらライブ2本連続でやった方がよっぽど楽やわぐらいな、
うんうん、いやいやいやいや、ほんまにね、まあそれぞれね、ですけども
な、いやいやなんでお茶濁すんそこ
いやいやいや、そう、八尾市がね、八尾市って、はい、僕が住んでる町なんですけど、はい、八尾市が、小学校とかで、近鉄とタイアップ、八尾市がタイアップしてるのかな、オリックス、バファローズとね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、小学生無料優待券みたいなのが回ってくるんですね、配られるの。
あ、いいな、それ。
で、大人半額で、
うんうん、
大人子供合わせて、4名様まで。
ほ
う、大人は1600円。
あ、安いね。
安い。
そう。で、子供小学校以下はタダっていう県なんですよ。
そうなんや。
じゃあもしかして健次郎家ではぴったり。
うんうん。
そうなんですよ。我が家みたいなこの家族が多いね、大家族だと。
うん。
なるほど。
まあ3時間4時間潰せるというか
、うん、分かる分かる、
潰せるいうのは変な言い方ですけど、いやいや、まあ楽しめるというかね、
間を持たせるというかね、うんうん、
そうそうです、やっぱ夏休みって、
うんうん、
何ぞせな飽きませんや、
あ、まあね、
そうやな、
思い出残してあげたいですからね、
そうなんですよ、何ぞせなんかいうところでどうやって、楽しむか、
なるほどなるほど、
安くあげるかみたいなね、
なあ、なるほどね、
はいはいはい、
案外覚えてなかったりするんですけどね。
意外なところもね、覚えてたりとかな、するねんけどね。
まあでも、思い出したりするんじゃないですか、またね。
う
ん、
そりゃそうやわ、
ね。それはそれで。
うんうん、
まあさすがに一番下の2歳の子は無理でしょうけどね。
まあね。俺も、初めて甲子園に行った日のことは覚えてますもんね。
ああ、僕も覚えてますわ。
すごいちっちゃかったけど。
あ、ほんま。
王さんは、どこって言うたの聞いたのを覚えてますね。
あ、ほんま。
うん、そのライトスタンドね、そのライトスタンドにいて、
うんうんうん、
そのシーンもなんかこうちゃんと思い出せますよ、絵で。
絵で、そうなんや。
そう。
すごい。
それすごいな。
そのぐらいなんか多分幼稚園。
あ、それは
偉いな。幼稚園一回間かぐらいの時やったと思うんですけどね。
へえ。まああの頃は巨人が強い頃でしたよね。
そうなんですよ。とにかく ON 時代で V9 っていうね。
そうそうそうそうそう。
ところで、やっぱ王さん、長嶋さんはちょっと前でしたけども、王さんはほんま憧れでしたもんね。
そうそう。ホームラン50本とか打ってた頃ですよね。
そうです。もう阪神ファンやのに王さんどこって探すみたいな。そのぐらいやっぱり、社会的な。
別格でしたよね。
そうなんですよ。
まあ我が阪神は田淵でしたかね、その頃は、
うんうん、そうですそうです、僕はだからもう、物心ついたら22番の田崎島のユニフォームを着てられてましたから、
ね、
寝巻きね、
寝巻きね。
寝巻きね。
はい、
はい、はい
はい。それで、今でも銭湯に行ったら22番の札探すっていう。銭湯に行っても居酒屋に行っても22番の札探す。
あ、なるほ
どね。あ、このトークもだいぶしてるな。
大いなるマンネリ化、みたいな。
ええやないですか。
あ、でもやっぱり田淵のね、一回こう、ポコーンと上がったら時間のかかるホームラン、懐かしいですね。うん、
そうなんですよ ね滞空時間の長いホームランアーティストと言われました、うん、田淵浩一選手、うん、
でもフェンス前で取られることが多かったからラッキーゾーンまでできてね。
そうそうそうそうそう、もう皆さん、あのミクシーの僕のページから田淵浩一のあのなんていうのコミュ入ってください。
ああ、そんなのがあるんですね。
はい、田淵浩一のコミュもありますし、阪神タイガースのコミュもありますんで。
へ
え、はい。
いやいやいやいや、まあ本当にちょっとタイガースが今年弱いから
残念ながらね。
ね、本当ね。
ちょっと今年はしょうがないですね。
まあ仕方ないですね。ね、こういう年もあるやろうということで。
なんかね、どうも家族はぐれたようです。
えらいことです。
すいません。うち長男長女とじいちゃんと俺とですね。
はい。
あと神さんと下二人がちょっとはぐれたようでございまして。
えらいことでございます。
今新シーズンシート専用ゲートとかいう出口のところで。
まだ泣いたらあかんよ。
なんで俺が泣いてどうすん
の。なんでやねん。
いや、これあかん。これはもう健次郎さん家族探さない
といけ
ない
ね。
ありがとう。
いや本当ね、でも今日はたまたまそういう野球場にまた来てまして、
ほんで、来月も野球場おったら怒るよ、は
い、
ほんまに。
いやいや、もうそれは住んでるよ、もう住んでる。
それはでも、先々週ぐらいでしたっけ、6月でしたよね、あれ。
6月ですね。
ああ、いや、また9月の第1土曜日ぐらいやったら、まだ野球はやってるから。
ああ、そうですね。いや、でもね、たまに皆さん、おすすめですけどね、野球場。
いいですよね。
うん、うん。
特に2、まあ、3人で、来るには楽しいですよ、
うん、
そうですよね。もうちょっと毎年西武ドームに1回は行ってるんで、今年はちょっと西武ドームで、
特に屋外の球場はね、
今
日はドームでしたけど、まあドームでも楽しいですけど、うん、秋口のなんかあんまり流行ってない試合とかブラッと行ってもいいかもしれない。
いい感じですよね。
わかるわかるね。
神宮球場、西武ドーム、
いい感じですね。
ね、甲子園でもそうですけど、やっぱりその芝の、
うん、
秋口ちょっと寒いかもしれませんけど
ね。え、
うん、
それですね。いいですね。
おすすめしますね。
ねえ、わ、いやー、わかりました。じゃあ健次郎さん、来月も第一土曜日、
はい、
どこに行ってはるか楽しみにしてますので。
なんかこの放送の時はなんか地方に行ってたり、その、
うん、そうそう、
ずっとどっかに俺おるみたいやね。どっか出かけてるみたいな感じやけど、そんなことないんですけどね。
強制送還中にどこ行っとんねーみたいなね、
うんうんうん、そうなんですよ。
そういうツッコミが、
なんかそういうことが多い気がします。
それがまた楽しみやないですかということで、
ね、そうですね、
そう
そう。じゃあまた来月9月5日になりますけど、一つよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
うん、ほんなえらいこっちゃ家族探してやってください。
ありがとうございます。探します。
はい、ほなどうもありがとうございました。
おー、いかみさーん。
おー、リバーブなんや今。
いやいやいやいやいやいやいやいや、もうね、本当に、こういう感じで毎回毎回、はい、
何かやってくれます ね、
ね、ほんまに。
まさか家族とはぐれるとは。
そうそう、ね、大丈夫なんかな、あんな広いとこでな。ほんまに、
さすがとしか言いようがないです ね、
ね、ほんま、
今日は京セラドームからの健次郎のただいま送還中でございましたですね。はいはい、というわけで、次のコーナー、どんなコーナーか分かりませんが、行ってみましょうか。おおおおおお、大阪大使館。
これめっちゃかっこええわ。ロック魂がもうすごい。
もうああいう風にみんなにわーって言われてみたいですね。
言われてみたい、
みたい、
やっぱりそういうの憧れてミュージシャンになったからね、ほんまに。
あ、 でもリズム大使はあれじゃないですか、あやかちゃんの時とかもううわ
あ、うわなりますね。
なってますよね。で
多分みんなあやかちゃんに向かってうわーって言ってるんやと思うけど、はい、やっぱり俺勘違いすんねん。ほんま俺にって思ってまうねん。ほんま
みんなありがとうって思っている。
もううわーって今もう俺一番かっこいいはずとか思ってまうねん。もう勘違い、まあ
ね、それ大切ですよ ね、
ね、いやいやほんまに。
いやでもね、あの前もこの番組でちらっと言いましたけど、うんうん、あのスカパかな、なんか眺めてたら彩香ちゃんの映像があって、ね、東京国際フォーラムのなんとホール A で終わって、うわー言うてる時にこうみんながミュージシャンがみんなぶわーっと集まってきたら、リズム大使一人であのモニターの上にポーンと
乗って俺だけ映ってないカメラに
切られたんだ。
いやだから勝手に切られてたよね。彩香ちゃんを中心やから。
リズム大使はなんかあの下半身だけ映ってる。
下半身だけ。
でも俺はわかるよみたいな。
そうそう、あもう嬉しいわそれ。ほんま。
どうですか、あの1万人ぐらいの人がうわー。
いやめちゃくちゃ興奮しますね。
はい、いいですよね。
どんだけ疲れてても、うん、全然元気になる。もう。
ね
え。ほんま。で例えば。うん、すごい風邪ひいて鼻水がズルズルになるな日でも鼻水止まるからね。人間の神経って不思議やん。やっぱりそういう時その緊張感でなんか大丈夫になるもんなんよね。
は
あ、ま
あ、緊張感という話が出ましたが、はい、そういう例えばほら高橋真理子さんのカーネギーホールとか、
はい、あーカーネギーホールとか、
そういう東京国際フォーラムのホール A とか、はい、そのリハの時とか本番の時とかって緊張とかしたですか？
あ、リハの時大丈夫ですね。
リハの時は大
丈夫。そう、段取りのことばっかりこう あるからね。ほんで、うん、本番出ていく直前まで緊張しますね。
直前まで。
そう。だからあのお客さんが入ってる間のあの30分から1時間のあの時間が俺は嫌いやね。
ああ。
もうなんかドキドキドキドキな、うん、なんかしてしまうし。
あれなんかこう疲れる感がある
ね、 あね。ほんでパッてステージに出たらもう大丈夫やねんけど、うん、で広ければ広いほど大丈夫。
ああそういうもんなんですね。
そう、2万人とか例えば1万人とかドカーって見たらなんかこう空の広さを見てるように広い方がなんかリラックスするというか、意外に
もうその観客というよりも、うん、風景
みたいな、こうでもまあお客さんとして見れるんですけど、でもそれ全然大丈夫やねんけど、逆に、うん、ライブハウスで50人ぐらいのキャパで演奏するときはめちゃくちゃ緊張する。なんでって、あの人俺のこと見てるとか思うやん。みんなやもうとか
目合いますもんね。
そう、目合うし、そう、あれの方がやっぱ俺は弱いね。なんか
それであれだ、芸術大使のライブで、うん、大阪大使館のテーマで自分の2間違うて、
そうやな、俺
間違うた、
でっかい声でな、ね、というかまあ口顔やねんけどな。ほんま、
ね、そうか50人ぐらいのスターパインツカフェから、
まあスターパインツ200ぐらいですかね。
あそこは200入りますね。
200、300のところもやっぱり 俺にとってはちょっと苦手な広さで、2000人以上やとちょっと楽ですね。
ちなみにあの今年行ったニューヨークのカーネギーはあれは何人ぐらい入ると思いますか？
2500。
あ、意外とキャパは大きくないんですよ
ね、うん、ね、そう、ほんま。
2500人のアメリカ在住の人が見に来るんですもん ね、
ほんま。なんかすごい思い出やなと思って。
そうですよね。
でこの前高橋真理子さんって、はい、今までのこうあの入ってきたお客さんの数、うんうん、600万人を超えて
合計で。
そう、
いやすごい
600万人やで、すごいなと思って。
埼玉県の人口ぐらいですよ。
あ、ねえ、ほんまほんま、600万人ってなあ、
すごいですね。
やばい、長いことやってはるっていうのと、あと、はい、毎年ツアーをしてはんねんけど、はい、1年も休んだことがないらしくて。
うわすごい。
だから体調管理とかいろいろあるやん、やっぱり。
そうですよね。
そのことも考えたらすごいなと思って。
そうですね、 は
あ、いやそれ当日聞かされて、
は
あ、でも600万人がどうのこうのって、すげえってものすごいかステージに立ってんねんけど観客やったもん。
あーね、あね、まあ、MC かなんかで喋ってあった。
そう。ほんま
600万っていうそのもう
数が分かれへんやん。2万とかって分かるやん。なんか球場でこんなんかなとかね、代々木体育館ぐらいかなとか。600万やで。
ほんま、ね、それはすごいな。
なあ、ほんま。で最近なんかカバーアルバム出さはって、すっげえ売れてて。
めちゃめちゃ売れてますね。
なあ、俺 CD 買いに行こう思ったら CD 売ってなかったん。売り切れで。
売り切れで。
ほんま。そうやね。ほんで買いに行こうと思って売り切れで買わへんかってんけど、家あの戻ってきたら事務所から送られてきて、あ、そうや、俺メンバーやったん
や、ね、それはあった
っていう、ま
あ、じゃあそのカバーアルバムはもう一から演奏しとって、
で、でも俺はそれはアレンジャーのあれによって違うんですけ ど俺は1曲だけしか入ってなくて。
そうですか、そうですか、はい、でももう一からあの撮り直し、
そうそうそう、
昔のテイクではなくて、
なくて
一からやり直したんですね。
で男の人の曲ばっかりやったって、そうそう、男心を歌った。あ、うん、
なるほど、
ね、なんか沢田研二さんとか結構ああいうようなところとかね、
めちゃくちゃうまいで、
かっこいい
し、かっこいい、うん、これもう俺すごい好きやね、なんか、
まあ、ちなみにリズム大使はどの曲でやったんですか。
あ、僕はね、何て言うかな、
ど忘れしてますよ、
忘れた名前、ね、昔の人のあの川の流れにやったっけな。
おお、あの美空ひばりさんのや
つ。そうそう、あのこんな女に誰がしたっていう、なんか、あ、川の流れに違うわ。あ、ま、すいません、忘れました。
こんな女に誰がした
っていう、なんかあの、うん、なんかすごい戦後のなんか歌があるんですけど。
あ、そんな古い。
そうそう、それはライブをやったやつのテイクが CD になってて。
あ、なるほどなるほど。
でそれも演奏しながら舞子さんの歌で、俺何回も泣きそうになってん。ほんまやられるよ、
ほんま、
ドラムスを叩きながら泣きそうに、
泣きそうに何回も目うるってなった曲ですね、ほんま。
なるほどね、
そう、ほんます
ごいな、
そう、かとそういうのを思えば昨日はそのね韓国の R&B の人もうまかってね、
ああ、そうですか、そうですか、
あっちの方の人うまいね。
あ、うまいですよね。
なんでうまいの。
いや、ていうかね、リズム大使、
はい、
日本にまで来て歌うんやからうまい。
ほんまやね。
だからなんかその黒人はみんなリズム感ええんやなって、そりゃ世界で売ってる連中はリズム感ええに決まっとるからっつって、リズム感の悪い黒人やって言ってるで。
いるいる、俺の友達もいるけどね。
ね
え、ほんまリズム感の悪いドラマが、
それはすごいですね。
そうそう、めっちゃ長いねんけど。ほん
まあおもろない関西人もたくさんいてますしね。
いる、関西人やからおもろいと思われたらちょっと ね困りますよね、ほんまに。
まあリズム感の悪い黒人会ったことはないですけどね、はいはい、僕もさすがに、ね、
あ、そうですか、ほんま。
いやー、でも
韓国ので、韓国の人って俺今まで会ったいろんな人、うん、韓国人がいんねんけど、はい、みんななんか俺好きやねん、なんか勤勉というか、はい、真面目というか、
あ、
ほんま、なんかあの俺たちに近いものがなんかある感じがすごいするねんけど、ね、
これで俺はやるんやっていう、う
ん、なんか昔の男魂みたいな、
なるほどね、
ところがすごいあって、
なるほどね、うん、そのうちもみんな日本の若い男の子はみんなええ女韓国の人に取られるんちゃうかな。
いやいや、ほんまほんまにね、うん、
ねえ、
ほんまに
装飾系とか言うてる場合ちゃうだ
よ。そうそう、ね、がっつり肉食ってね、
がっつり肉食わなんだ
みたいに
ね。ほんまにね。いやそうですか、リズム大使はいろいろな経験をしてますね。
いやいやいや、ほんまありがとうございます。
ちなみに一番でかいキャパのところはどこでした。
どこやろ、どこやろね、福岡ドームとかそういう
の
か
な。あ、福岡ドームでやったことあるんですか。
はいはい、
いや
それがでかいかな、うん、多分。
福岡ドーム言ったらもう4万
人ぐらい入りますね。でもイベントですよ。
あ、イベント
ね。いろんなミスティールさんとか出たりとか。
すごいですね。
ね、
やってありますね、うん。
いやいやいや、急に僕 B 型で話変わりますけど、
あ、
いいですか。
もう
時間ないんですか。
話変わるんやったらちょっとジングル、
ありがとう。
ジングル入れたいですね、やっぱりね。
すみません、俺の話ばっかりなやそうでごめんなと思って。
いやいや、もうこれジングルいきましょう、ジングル。
はい。Hip hop, you don't stop. Hip hop, you don't stop. Yeah.
大阪大使館。
まあそういうようなことで、じゃあ今度、はい、新しいコーナーですって、はい、勝手にコーナーを作っていく番組という感じ
で、ね、いいですね、
リズム大使の
こんなん食ったことあるか、はい、
そう今日ね、はい、これすごいよ、東鳩から出てんねんけど、はい、キャラメルコーン知ってますよね。
知ってます知ってます。
あ、先生、はいはい、それのコーラ味。
コーラ味で。
コーラ味をね、ファンの方からいただいたんですよ今日。
そんなん出てんですね。
そう、ちょっと食べてみて。これね、俺結構好っけ。俺コーラ自体が好きやから。
なるほどなるほど。もう食べてます。
ちょっと大使も。
はい。めっちゃコーラ。
めっちゃコーラやろ。
うん、口に入れて舌の上に乗っかった瞬間に
そうそうそうそう、
ピリピリピリピリピリピリピリっと、
もう炭酸系のピリピリが来るんですよ。
でコーラ味が来て、うん、噛んだらコーラ味の向こうから、うん、
キャラメル
コーンの味がしてくるという。
よう、できた。
これ見たことないねん。これ見たことありますか。
いや、初めてです。初めて。しかも舌に乗せた瞬間コーラやと思ったから、舌の上でしばらく置いてたから、うん、今飲み込んだ後もまだ舌がピリピリしてる。
でも分かるわ。
これはすごい。
これちょっとみんな期間限定で書いてるから、これみんな手に入れてほしいわ。
このあのコーラ味のキャラメルコーンが美味しいか美味しくないかっていう問題以前に、う
ん、以前に、
うん、キャラメルコーンにコーラの味付けよっていう話になったっていうのがすごいですよ
ね。これ会議あるわけやろ。
あるでしょうね。
あるんでしょうね。
今度どれすると。
そう、
うち東鳩は、ね、キャラメルコーン売れてるけど、
ね、う
ん
う
ん、なんかないかと、ね、
そうですよ、ね、これ中田秀とか関係してんのかな。中田秀って東鳩のなんか社外取締役かなんかやってる
でしょ。
嘘、ま、なんかそんなんですね、ね、
う
ん、
そうなんや、うんうん、やっぱりコーラやでって
言ったんすかね。
こんな大阪弁やないと思うけど
そりゃそうや、ね、静岡やから、静岡の人やからコーラだらーなんて言ってるんですか ね、
かね、コーラね。
いや、
これはびっくりしましたね。
ね、
皆さん
コンビニとかで売ってるのかな。
コンビニで売ってるのかな。これちょっとホームページ一回調べてみてください。
ほんまですね。
東鳩です。あのキャラメルコーンのあのコーラ味。
コーラ味。
はい。期間限定ですから。
多分期間限定なんですかね。
うん、今だけでしょうね。
あ、確かになんかフクロウの映画なんかいかにもこう夏でサングラスをちょっとあの頭のところまでピュッと上げて、はいはいはい、コーラ飲んでんでっていう子供の顔みたいな感じですね。
ね、ちょっと炭酸のシワシワの丸丸がちょっとね。ちょっと気に入ってる感じがね。
ほんまにシュワシュワ来るもんね。
来ますね。まだ舌がピリピリします
ね。これいいですよ。もう
体が大手へんのちゃいます
なんか今日調子悪いな
って。いつまでもピリピリピリピリ言うて、
リズム大使のせいで何になってもたゼロが。
で、俺もしかして俺の味覚って結構違うらしいから、人と。
あ、そうだ、
うん、だからごめん俺ね、あのくどいの好きやね。みんなくどいって悪い時の使うやん。いい、ね、俺これめっちゃうまいで、このくどいのんってよう言うもん
それ褒めとんのんかい。
そうそう、俺にとっては褒め言葉なんですけどね。
え、例えばどんなの。
このドーナツの中にな、中にこうココナッツのこうクリームが入って、上からバニラのグワンって、それにチョコレートがまぶってのがニューヨークであってんで、食べたらめっちゃくどいねん。もう最高にくどくて、揚げパンやで、それも。お前めっちゃくどくて最高にうまかったんですよ。
いや、僕なんか話の途中で、うん、ね、そのアメリカ人が食いそうなもんやなと思ったら、
そうだ、ニューヨークで、そう、あれはニューヨークでしかないと思う、
ね、
でそれをベースの岡田二郎さんっていうプリズムとかやってる有名なあの人が言うんですけど、でその二郎ちゃんこれ食べへんって言ったら、見た瞬間、いや、いいですって言われ
てこんなん食えるの山下さんだけやでぐらいの。
めちゃめちゃうまかった。もう最後俺のもう取った超くどかった。
いわゆるもう超甘党っていうことなんです
ね。そう、俺にとってはね、ほ、うんま、くどいっていうのは褒め言葉ですから本当に。あ、
それは食い物以外にも、いや、ええ男やな、むっちゃくどい顔してるやんとか。
あ、だね、それも使いたいですね、
使いたいですね、
今後ね。
この曲、ええ曲やわ、むちゃくどいもん。
エンディングがとかね。
エンディングなんでこんなにすんねんみたいな。
何回転調すんねん、このサビとか。
くどいな。 ええ曲やーって褒めてんのかどうかわからへん、
ね、分かれへんな。
いやーねー、ほんまにこういう話をしてましたら、ブログバージョンももう30分だ、
終わりなんや、ね、
行ってまいりますな。ごめん、俺ばっかり喋ったかもしれない。
いやいや、こう面白かったですね、
ほんまに。
いろいろの経験をリズム大使はされてるな、
ね、いやいやいや、本当にもう、
またいろいろ失敗談を作ってほしいですね。
ですね、
いっぱいありますよ。また次回、
うん、次回に、じゃあ、はい、リズム大使の失敗談のコーナーみたいな、
はい、聞かせていただきたい、
はい、まあ、ジングル作ってほしいぐらいは失敗した
あ
えて、
ああなるほど、ね、
なんかやりながらわざと失敗して、わあ失敗した
ーみたいなやつ、あ考えておきます。
リズム大使の失敗したのコーナー、
あーなるほど、それで始まるんですね。
いや失敗したーとか言いながら ね、そんなもん聞いてみたいなと思いますけどもね。いやブログバージョン3周年いかがでございましたでしょうか、ね、
いや楽しかったです、本当に。もう今日木更木さんあんまり出へんかったね。
休んでおったな。
休んでたね今。
いやいや今お茶しとった。
お茶してたんや。
まあね、木更木さん夏は夏いからね。
いやいや夏やがな。
溶けてへん。
ああ溶けとる。溶けかけておる。
いやいやいや、なかなかお後がよろしいようで、ほらまた来月の大阪大使館ぜひぜひお楽しみにお待ちください。お届けしたのは私大阪大使の沢山久と、
相槌大使の拓本と、
リズム大使の山下真人と、
まだ笑うてはりますよ。そして、健次郎のただいま強制送還中は健次郎でした。
はい、
ほな皆さん
さいなら。
溶けかけておる。